復権いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正雄が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。異端という言葉はあまり良いイメージの言葉ではありません。良いイメージが持てないのにはいくつかの理由があると思います。その一つは中世ヨーロッパの異端神門につきまとう陰惨なイメージがあるからです。異なる考えを持っているという理由だけで命の危険にさえさらされるというのは恐ろしいことです。もう一つの理由は、部外者にとっては政党も異端も所詮は内部の争いに過ぎないと映るからです。確かに部外者にとってはどうでもよい些細なことに全エネルギーを注いで争う姿は見ていて滑稽ささえ感じるかもしれません。それにもかかわらず、聖書には異端についての教えがあるために、これを無視して通るわけにはいきません。また扱い方を間違えれば、教会の存在自体を脅かす結果にもなりかねません。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ペトロの手紙2、2章1節から3節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。かつて、民の中に偽預言者がいました。同じように、あなた方の中にも偽教師が現れるに違いありません。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を拒否しました。自分の身に速やかな滅びを招いており、しかも多くの人が彼らのみだらな楽しみを見習っています。彼らのために真理の道はそしられるのです。彼らは欲が深く、嘘偽りであなた方を食い物にします。このような者たちに対する裁きは、昔から怠りなくなされていて、彼らの滅びも滞ることはありません。今日取り上げる箇所で、ペトロは偽教師の出現について予告しています。この予告は、旧約時代に偽預言者が出現したという事実から導き出された予告です。もちろん、全くその兆候が見られないうちから、偽教師の出現を予見したということではないでしょう。ペトロは、その危険な兆候をいち早く察知していたと思われます。何よりも、今まで書いてきた手紙の言葉の中に、思い出させるという言葉を繰り返してきたことからも、正しい信仰の知識を忘れ、間違った教えに落ちていく危険をペトロは十分に感じていたものと思われます。その偽教師に関して、ペトロは、かつて民の中に偽預言者がいましたという言葉で書き出します。偽預言者がいたということ自体、十分に衝撃的な事実ですが、民の中にという言葉が一層事柄を衝撃的なものにしています。この場合の民というのは、神の民であるイスラエルを指しています。選ばれた神の民の中に偽預言者が生まれたのです。よそから持ち込まれたのではなく、まさに民の中に出現するところに衝撃の大きさがあります。それと同じように、ペトロはあなた方の中にも 偽教師が現れるに違いありません、と述べています。外からの敵を防御するのであれば、まだ注意しやすいかもしれません。しかし、中から偽教師が生まれるとき、それに気がつき、それに対抗することはとても難しいように思われます。内部で生まれた偽教師との戦いが、群れの分裂を引き起こしてしまうかもしれないからです。そうかといって、それを放置しておけば、群れ全体が間違った教えに染まっていくことは、火を見るよりも明らかだからです。では、ペテロがその出現を懸念している偽教師は、どんな人たちなのでしょうか。第一に、滅びをもたらす異端を密かに持ち込む人たちと言われています。ここで異端という言葉が登場しますが、ギリシャ語のハイレシスという単語は、後に英語のヘレシー、異端の語源となる言葉です。本来の意味は、選択する、選ぶという言葉に由来していて、新約聖書の中では、派閥や学派、あるいは仲間争いを意味する言葉としても用いられています。例えば、使徒言行録の5章17節では、サドカイ派という言葉が出てきますが、そこでは、サドカイというハイレシスという言い方がなされています。別に、サドカイという異端という意味ではありません。ここでも単に分派と訳してもよかったのかもしれませんが、しかし、このハイレシスという言葉を、ここであえて異端と訳している理由は、ペテロが説いている、使徒的、正統的な、確立している教えに対して、その集団の内部から出てきた、対立分派という意味合いが強いからでしょう。それに加えて、ペテロ自身が、その分派を形容して、滅びをもたらすと記しているからです。この、偽教師の持ち込もうとしている教えの破滅的な性格から考えて、あえて異端と訳したのでしょう。偽教師の第二の特徴は、自分たちをあがなってくださった主を拒否しているという点です。イエスこそあがない主であるということを、使徒たちが伝えた正統的な教えと信じるキリスト教からすれば、そのような教えは、もはやキリスト教でさえありません。おそらく、偽教師たちは、あからさまに自分たちの贖い主を否定しているというのではないでしょう。もっともらしい教えでありながら、しかし、突き詰めていくと、それは結局、贖い主である主を拒んでしまう教えなのでしょう。あるいは、続く二節で記されているように、彼ら偽教師は、みだらな楽しみを行ったり、それを真似させる者たちですから、そのような行いが、結局は、罪からの贖いを成し遂げてくださった、キリストの贖いの御業を否定してしまうという意味でしょう。真理が、彼らの教えと行いを通して広がるどころか、かえって真理が阻まれ、そしりの対象となってしまうような人々です。ペテロがこのような偽教師が持ち込む教えをハイレシスと呼んでいるのは、まさにこのような教えの性格を指してのことです。さらにペテロは、偽教師に関する描写の手を緩めません。偽教師の特徴の中で、教会にとって最も致命的なのは、他の信徒たちを食い物にしてしまうという点です。自分が間違った教えに陥って自滅してしまうというのならまだしも、他人を食い物にして挙句の果てに自分もその人も滅びに至らしめてしまうというのです。けれどもペトロは、そのような異端に対して決しておののいているというわけではありません。というのは、旧約時代の偽預言者がそうであったように、必ず彼らの上にも 滅びが用意されていることをペテロは確信しているからです。ペテロが読者に促していることは、偽教師の撲滅ではありません。偽教師に惑わされないことです。それには、人たちの教えを絶えず思い起こし、そこに留まることです。偽物を研究することではなく、本物によく接することこそが大切なのです。それではここで番組からのお知らせです。クリスマスの集いのご案内です。今年もクリスマスの集いを開催します。12月10日土曜日午後2時からお茶の水クリスチャンセンタービル4階415号室で開催いたします。いつも番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんにぜひお目にかかりたいと思います。入場は無料ですが、交換プレゼントのために500円程度のプレゼントをご用意ください。詳しいご案内はホームページをぜひご覧ください。ホームページは検索のサイトへ行ってひらがなで福音の波と検索してみてください。さて今週のプレゼントですが、今週はクリスマスプレゼント第1弾として母と子の聖書、モーセ物語を4枚セットで抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。